山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいております。ビーマネーム、高文さんからですね。山口先生、南部さん、ノアさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。42歳、高文です。これ、あれでしたっけ？
あれ？
彼女ができるの人ちゃいました。
はいはいはい、はい。
高文、そうそう、ね、その子。
うん、あ、よかったですね。今回はキジムナーについてのご質問です。キジムナーね。
キジムナーね。
僕は沖縄の怪談が好きで、うん、小原武史さんの著書をよく読みます。
うんうん、
沖縄怪談には必ずキジムナーの話が出てきます、
うん、
キジムナーは妖怪精霊の類とされていますが現存するユーマという説はあるのでしょうか。ご意見をお聞かせください。
どうかな、現存する生物としてのユーマって可能性はないと思うで、うん、俺は。というのはキジムナー自身が結構妖術を使うやんね。知ってるやろ。
そうですね、はい。
まあ、魚の目玉の片目だけが欲しいとかね、はい、釣れる魚場を教えてくれるとかね、うん
うん、
あるいはね、沖縄の友達とかに聞くと隙間があったら入ってくると。
へえ。
で、
あ、それ知らなかった。
ほうきみたいな形してるって言ってた。
ああ、はいはいはいはい、はい、
ほうきみたいな形して入ってきて、それでまあいろんないたずらをするとかね、
うん、
で俺も沖縄時々取材で行くけど、道の真ん中に古い木が残ってたらこれキジムナが住んでるから切ったらいかんとかね、やっぱ真剣に言うからね。だから僕は精霊とか妖精としてはまあおると思うけど、生物学としてはちょっと無理があるんちゃうかなというのが俺の意見やけどな、うん、だから捕まったりはしないと思いますよ、僕としては、
うん、ユーマでは、
まあユーマではないと思うよ。妖怪ではあっても、妖怪妖精の類であってもユーマではないと。いや、そう思わん、
うん、そうですね。
捕まらないでしょう、ね、妖怪やから。
そうですね。なんかその、大石林山っていう、沖縄のすごい有名な場所あるじゃないですか。うん、あそこの Google Earth にキジムナーが映ったってちょっとニュースにな
って。うっかり、Google さんに撮影されちゃった。
そうなんですよ、ね。
それはどんな形してたの？
それは、宙に浮いていて、
キジムナーが？
ゴミ説もあるんですけど、うん、まあそのカメラについた、
その、
はい、うん。宙に浮いてる、ちょっとなんか、半透明な、でも人型っぽく見えるっちゃ見えますし。
それキジムナーってことは赤いってこと？
いや、ちょっと半透明です。で、頭部の部分だけちょっと真っ黒になってるみたいなのはなんかありましたね、
うん、なんか汚れたビニールとかが飛んできてるとか、はいはいはいはい、レンズのゴミとかっていう可能性もある。
そうですね、見たんですけど、まあ、ゴミっぽいなと思いますし、うん、どうなんですかね。
どちらよ。
うーん、
でも Google さんがアップするときに分かるやろ。
そうですね。
ねえ、なんでそのまま上げたんかね、はい。
なんかそのゴミ袋かかったまま、
うん、
そのまま Google Earth で撮っちゃって、
うん、
むちゃくちゃな世界広がってる場所がいくつかあるみたいで。
ああ、そう、
はい、
逆にそれは怪我の巧妙で。
そうですね、
おもろくなっちゃって。
そうなんですよ、まあ、直してると思うんですけど今、はい、それがなんか大阪とかにもあったりとかしてるんで。
ああ、そうなんや、
はい、ちょっとラグあると思います、直すまでに。
いや、でもね、奄美大島か大島か南で、はい、ちょっとやっぱ精霊がまだ生きてる感じがするよね。
そうなんだ。沖縄の芸人の友達がいるんですけど、
うん、
本当に信じてるんですよね。
あ、沖縄の人結構キジムナーは普通にいるよ、
いるって
言うてるよね。
見たことあるさーって言ってました。
あ、本当に。ほんまか。
6割今沖縄をディスったな、
あるさーって言ってましたね。
あ、そう、
はい、いるさーって言ってました。じゃあさー言うな、
うち沖縄の人に多いから怒るぞ。
さー言うな。でもまあ、本当にでも、はい、うん、見てたっていう。
だからね、本土で滅亡してる妖怪が、
はい、
奄美大島とかやっぱり甑島とか沖縄県とかではやっぱりまだおるな、はい、
うん、
そんな気がする。
そうですね、
うん、
呪いの類とかまだ信じてますし、その人は、
うん、だって高校野球でさ、ユタが来るやろ、
はい、ああ言いますね、それ。
応援団にユタがおって、
はい、
相手に呪いをかけるわけですよ。
そうそうそう、ありますあります。
それで、
はい、
沖縄代表は勝つとかね、
ありますね。
アフリカでサッカーの試合で呪術師が入って、はい、相手の対戦相手の人間のポコチンを消すとかね。
ありました。
そう、もうポコチン消えたもん、はい、うわーってなるやん男子。
最近禁止になったんですよ。
え、
最近禁止になったんですよ。
チンポ消した
ら
いけません。
いや、魔術をかけてはいけないぞっていうのがルールブックに載ったんですよね、最近。
え、それそんなんせな、みんな魔術使う？
使います。
え、あ、そうなんですか。スポーツしちゃうやん、それ。
なるんですよね。なんかそのフォワードがいて、相手チームのフォワードが攻める際にゴール近くまで行って、相手の、
うん、
でそのゴールポストの横に何か置いたんですって、
う
なんだろうと思ったんですけど、まあいいや、ほっとこうと思ってて、そのまま試合が始まった数分後に点入れられたんですよ。さ、
うん、
キーパーが、いや、数分後に点入れられるのおかしいって思ったらしくて、うん、見ると、それがなんかあの、魔術で使うものだったらしくて。
あのね、魔術で使うものって地中に埋めたり、地面に置いたりして、
はい、
その上をまたぐと呪いがかかるから。
へぇー。
あの、ミンキレウアとかカタキレウアは、ね、股をくぐらいでしょ、
はい、
人間の股ってすごい弱点で、
はい、
股の真下にこう呪いのグッズを置かれたりすると、はい、うっかりそれをまたぐと呪いかかってしまうから、
は
い、股って弱点やな本当は。
なんか足をクロスすると大丈夫ってやつですよね。
あ、そうそうそう、はい、だから常にクロスせなあかんです。
逃れるんです。面白い。
いやだからね、あのそれやっぱガチなんかもしれないね。
かもしれない、
ね、あの藤原の道長を呪い殺すために聖敵が、
はい、
エナツボっていうのを地面に埋めて、
はい、
道長を待たかせようとしたら、
はい、
道長の愛犬が待たいじゃダメだわんって言って噛みついて主人を助けたって
話があ、面白いですね。
そしたらね、
はい、
あの壺をね、子宮に見立てるわけよ、
はい、
で胎盤とか出るでしょ、
はい、
こんな人胎盤をその壺に中に詰めて、
はい、
それでエナツボって作って、それで相手に呪いをかけて地中に埋めてて、例えば、まあ、中澤武史を殺したいときは中澤の家の前に埋めると必ず玄関が出てきてまたぐじゃない。そういうのをね、現代人の僕らは信じないけど、
はい、
平安時代までは政敵を殺すためにそういうことをやってたわけです。
まあまあそうですね、うん、
それは信じてたよね。
まあそうですね、みたいですね、あるみたいで。
そういうことじゃない
。
キジムナは何、幸せを呼ぶの？
あ、でもそうですね、ありますね。
基本豊漁とかな、
はい、
あの、まあ、漁師さんが成功するとかそういうことは言われてるね。
なんかこう、木にいるんですか？
木の主、
はい、
まあ、木主っていうのはまだ別やけどね。木の主っていうのは沖縄で言うと、ただまあ、あのガジュマル木の精霊と言われていて。ああ、
そうそうそうね、
うん、
でその映った大石林山もガジュマルの木がたくさんあるんですよ。
ああ、
そうね、
はい、でガジュマルの木が映ってるところで宙に浮いてたんで、キジムナじゃないかっていう話が上がっていて。
ああ、
なるほどね、
はい、ああそうかそうか、ガジュマルの木が近くにあるからね。
そうなんですよ、そこガジュマルの木がすごいたくさんあるところで、
うん、
はい、そうなんですよ。
いやガジュマルの木を俺育ててるよ、家で。
え、
家で
ガジュマル、どういうことですか？
鉢植えで。前育ててたやつ枯れちゃったからさ、
はい、
事務所で枯らしちゃったから、
はい、
家で今育って結構伸びてきて。
へえ。
で、なんかね、あの夜中に変な音したりするよ。
へえ。
バタバタバタバタって。
すごい。
まあ、俺、キジムナが来てくれた、これ、我が家、これ、商売繁盛やって喜んでるけどね。はいはいはいはい、嫁はめっちゃ怖がってる。ガジュマルの木なんて育てないで、みたいな感じで、ね。
へえ。
なるほど。
はい。
うん、わかりました。
だちょっと、次のお便りも行ってみますか、軽くですけど。
はいはい。
ビーマネーム、ローマ太郎さん。この番組を心待ちにして聞いています、ところで3月3日にひな祭りがありましたが、よく人形には人の念のようなものが映るみたいな話は昔から聞きます、うんうん、個人的な見解では近所のショッピングモールのカーネルサンダースのおじさんのマネキンは明らかに生体エネルギーみたいなものを感じるところでありますと、実際にはどうなのでしょうか、
うん、
人形ね。
まあね、人型には霊魂が宿りやすいからね、
うん、
でうちの家に置いてる座敷わらし人形は、遠野の、はい、あのあれやわ、山奥の神社から持ってきた座敷わらし人形よ、はい、でそれはね、子供の霊を入れてるんやって、
はい、
でそれを祀ってあげると、すごい幸運をくれる。
はあ、すごい、
うん。だからね、確かにね、結構位置が変わっていたり、
へ、
顔つきが変わるよね、あれ。
人形のですか。
あ、思い過ごしかなと思うんやけど、
よう言いますね。
なんかほったらかしにしとったりするとな、ちょっと顔が凝ってるように見えるとか。
へ、
あとね、あのなんか女の子やから、いろんなね、お菓子とか置いてあげるとニコッと笑ってるように見えると。
へ、
うちの嫁が言うわけよ、顔変わってるみたいな。いやいや、もうそういう話やめようよ、怖いからって俺言うんやけど、なんか人形顔が変わるんですよ。だから人型には十分やっぱり霊が宿ると思うね。だって人間のこの体だって人型だから宿ってんだよね、
はい、
うん、あれ何、座敷わらし、
いや何もないですよ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
補佐官だった。なんすか補佐官が久々にいるんですよ、
そうですね、
今日なんか珍しいとこに撮ってる言うんで、
う
ん、
魂が入ってる、
そう魂が入ってる人形、
魂入った、
意志が動く、うん、はい、
うん、
いやいや、そうそう、何やったっけ、マクドナルドのドナルドとか、
うん、
感情持ってそうですよね。
あ、マクドナルド、
俺、はいはいはい、あかんわ。
あれね、 あれなんでしょうね。
僕も苦手です、
ね。あれなんでしょうね。いいんですよ。可愛いし。
絡みづらいやろ。
絡みづらいね。あ、それはそう。
イベントとか、
ね。絡みづらいわ、ドナルド。
確かに。
ドナルドがどっかマクドナルドオープンで来てて、はい、なんかこんなすごいテンションで話
して、はいはい、そうそうそう。
わかります。
なんかね、良かれと思ってやってるんよ、はい、向こうは、うんうん。なんかね、
怖いっすよ、ね。
怖いよね。
怖いんすよ。
あの、なあ、何やろうな。はい、完全なる善の感じ、怖いんですよ。
目笑ってないしね。
はい。すごい怖いんですよね。
これ、ドナルド P でとこな。
いやいや、大丈夫ですよ。別に楽しいキャラクターですからね。楽しいキャラク
ター。ゲーセンでな、そうそうそう、はいはい、ゲーセンのある大阪だったかな。
はい。
変なね、変なやといかんか。キャラクター、着ぐるみおったんよ。
はい。
で、その子が、ね、手をつかまって連れててくれた子は、お客さんはなんかもらえるんね。
はいはいはい。
で、黙ってこう、ひょこひょこ寄ってきて、俺の手掴んで引っ張ってくんよ。
ええー。
俺、そんなルールわからんから、はい、怖いから払いのけて。
わかるわかる。
やめろ。
いや、でも怖いですよね。
なんで連れてくんだ、俺は、みたいな。
いや、そう、苦手な。いや、
人間。喋らんし、そいつら。
そうそうそう。だから、やっぱその人形に対して人間がそう認識するんでしょうね。ちょっと怪しいかも、つって。
はい。
それが、不穏な動きすると怖いっていう。
うん、怖いんですよね。
いやいや、面白い、面白いですね、はい。そんな話でございました、はい。あ、じゃあお二人にステッカー差し上げます。
はい、山口敏太郎の日本大好き。あなたは東京タワーに隠された秘密の呪いを知っていますか？僕は知りません。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。参加人数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブ、気の合う飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーは誰もが気軽に楽しめるサークルを目指します。入会費、年会費は不要。イベント参加費のみでご参加いただけます。一度きりの人生だからみんなで楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
山口敏太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神。空に神様と書いて空神と読みます。これはですね、天狗という意味で、山口敏太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入するとなんと弊社主催ライブが全て500円割引。さらに年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらえます。皆さん、ぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空神にご加入ください。検索すれば空神サイトは出てきます。さあ、一緒に空を飛んでみませんか。山口敏太郎です。山口敏太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントやさまざまな活動、告知を見たいならば YouTube で山口敏太郎公式チャンネルを検索願います。またノーカットで地方で開催されているイベント、町おこし、ライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口敏太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができないさまざまなイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん、山口敏太郎 YouTube チャンネル、山口敏太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。
いや、バネッサさんめっちゃおもろいわ。
いや、誰がわかんねん。
太田プロの68歳の芸人今見学に来てらっしゃるんですよ。めっちゃおもろいわ。
ずっと喋って
る。一番面白かったわ。
喋ってますよ。
すごいわね。またよろしくお願いします、バネッサさんね。
うん、早瀬、対抗催眠かけろ。
いやいや、
何がトラウマか。
めっちゃおもろいわ。違うんです。エンディングにゲストが来ていただいております。はいはいはいはい、この方です。静木かなでさんですよ。
はい、よろしくお願いします。静木かなでです。
はい、何静木かなで、久しぶりじゃないですか。
めちゃめちゃ久しぶりですよ。
ね、静木かなでといえば、俺が、誰ですかっていうくだりがあって。
はいはいはいはい。
ですか、それ。
ずっと君のことをいじり続けてたよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。そう
だ、ノアさんが、かなでちゃんがっていうたびに、誰ですかって言って
る。あー、日本大好き、定番のいじりみたいな感じ。
だから、はい、一番リスナーの人覚えてると思います。
あ、本当ですか。うちの、ありがとうございます。広めていただいて。
そう、ね。で、静木かなでといえば、日本大好きをね、うん、
ヘビーに聞いていらっしゃる方、今日も観覧の方いますけど、はい、暗黒会っていうのがありましてね。プロ歴史ですね、要するにね。
はいはいはい。
静木かなで VS 山口敏太郎、二人きりで1時間っていうトークがありましてね。聞いたことありますよね。
あれ、すごいでしょ。
あれ
球投げたら、同じ球がか
かるでしょ。な
かなか神か。山いや、あれはあれででもおもろいよね。
面白い。
いや、本当は保坂がアホなんですよ。あれはね、面白い部分切ってるんです。
え、そうなん
です。下ネタの部分が切ってるんで。
結構言ってましたもんね、バンバンね。
下ネタの部分は面白かったんですよ。うん、そこを切ったんですよ。
いや、それはでも、なんかイメージを守ってくれたんじゃないですか。
いや、どんなイメージ？
え、一応女性なんで。
はい。
いや、大丈夫よ。下ネタ出していきましょうよ。
え、そういうエンディングですか、これ。
うん、そうなんちゃう。
何の締め
そんな感じで。いや、静木かなでさん、この間もほら、焼津のね、小泉八雲記念館でも怪談を語っていただいたりとか。
はい。
それから、山口敏太郎祭りでは、
そうですね、
社長に恋ダンスを振るという、
うん、
急にね。
振、はい、るよな
重要な。
いや、あれはでも社長がもうすっごい振りだったんですよ、本当に。俺やるからって深夜2時に電話かけてきて。
あ、そうなんね、違うよ。
本当ですか？
振りちゃうって。
いやいやいや、もう。
マジで？
すっごい練習しとんねんみたいな感じで。
どっちが嘘ついてるんですか？
いや、本当に言ってたんですよ。それで、なのに当日のプログラムに入ってないから、あれと思って。
おかしいじゃないかと。
そう、そうなんです。で、聞いたらやる。
それはね、彼女はちょっとね、
いや、ちょっと。
曲解してるよ。
いやいやいやいやいや
いや。いや、例えば、俺は恋ダンスをするとか、そういうので、みんなが練習したらおもろいんちゃうかって言ってたら、
え、でもちょっと踊れるようになったって言ってましたよね。
それは俺、毎週見てるから踊れ、覚えてたからね。いや、でもまさか本気で振ってくると思わない。ね、
いや、あの時の自信満々さ見たらいつやるんだろうって思いますよ。
ドヤ感がすごかった。
ドヤーでしたよ、はいはい、本当に。そんな深夜に電話かけてきて言うことかな。
深夜に電話かけてきて。
いや、本当に深夜にかけて。
いや、だって、こいつも結構夜中電話かけてるからね。
いや、そうですね。ごめんなさい。
付き合ってんの？
付き合ってない。
そうじゃない。
言っといて。
違う。それは違う。
先に付き合ってなったら付き合って
ない。のろけ話を聞かされてるだけや。
やりづらいですわ。
右手が痺れてきた
から。違う。海は出したんや、もう。
海出したんですよ、本当に。
で、静木かなでさんは、ま、怪談の活動をね、メインでやってますよね、ここの事務所ではね。
はい。
普段はどんな感じやってるんですか？
怪談をですか？
活動というか。紙芝居のあれとかやってるでしょ？
ああ、そうですね。うんうん、最近2016年の秋頃に、タートルカンパニーの若手で、漫画家の八八さんという方と、YouTuber の八木崎さんという方と、急に呼び出されて、なんか最初名刺の相談をしたいって言われて呼ばれたんですよ。八木崎さんに名刺を作ってもらうために、八八さんが、たまたま奏さんとの打ち合わせに八木崎さんも呼んでいいですかっていうことで、あ、もちろんどうぞっていうことで行ったら、もうずっと紙芝居の話しかしなくて、名刺の話は何だったんだっていうことを後で気づいて、はてなはてな、いまだにはてななんですけど、
うん、
まあ八八さんが紙芝居をやりたかったから3人集めたかったんだけど、うん、何かの口実が必要で名刺っていう話を上げてきたらしくて、
八八が仕掛けた
よな。
そうなんです、そうなんです。
男らしくないんですよ。
作詞
汚いやつですね。
それでもう俺は絶対やりたいことがあるんですって言って、そこでプレゼンが始まって、朝やりましょうやりましょうっていうことにな
りました
。なるほどなん
ですね。八木崎大工が仕組んだわけね。
いや違います、八八さんが
仕組んだね。
もう自作の漫画持ってきてらして、もう読んでください。
そうだった。
これに奏さんが声をつけて、八木崎さんがディレクションしてくださいっていう話になって。
でも何も聞いてなかったんですもんね。
それが怪談紙芝居への布石やもんな。
そうです、そうです。
だから、うちの事務所の中でユニット組んでるやつはいないけど、あ、88来たけどね、今ね。初のユニットやもんな。
そうですね。なかなかいない。
コンビはおっても、3人ユニットはいないもんね。
社長がこの間、ドリカムだ、ドリカムだってすごい言ってて。
何
3人中2人北海道出身やから、うん、取りかぶって言って
でも1人逮捕されなきゃいけない。
そうなんですよね。
面白くないな。
ねえ。そうしたら、でも、八木崎さんが。
めっちゃおもろいよ。
八木崎さんが。
女性一人で。女性一人で男性二人でっていうのもちゃんと。
まあ、分かってるけどな。
分かった上でやったんですね。
分かった上で。
じゃあ、ごめんなさい。
いや、ええで。
すいません。
まあまあ、ユニット感覚でやっていこうって。それ続けていくんですね。
はい。 そうですね。
うん、なんで俺の方見るの？やってくんやろ？
やってきます。
あ、それやったよ。
あのプロジェクト名がニャンニャプロジェクトっていうので
決まっ、いやそのプロジェクト名は俺もっとかっこいいの
ハンドメイドな。いやでも決まったんですよね。
ニャンニャプロジェクト。
それは何？白猫プロジェクトに許可は取ってんの？
取ってないです。
まんまパクってる気がするけど、
ねうん、大丈夫。気のせいや。
大丈夫。気のせい。
気のせい。
気のせいなのね。うん。
そうですね。
でもまあ、いいんちゃう？これでいろいろお互いに、ま、漫画家と、ね、音声技師と、ね、女優と3人がみんな違うユニットで新しい創作やっていったら新しいものが生まれるかもしれんもんな、うん、
まあでも奏ちゃんもタートルカンパニーに所属して、2年とかそうなんですかね。
そうですね、次の4月で3年になります、
うん、もうそうなるか。
どうですか、タートルカンパニーに入ってみてなんか成長しましたか？
正直最初まあ、社長を一時期すごい嫌いじゃないんですけど嫌いじゃないですけど、なんかなんかすごいお父さんっぽいなって思ってた時期がやっぱり反抗期みたいなのがあったんですよ。あったんだけど、なんか今それを乗り越えてめちゃめちゃ社長が好きな時期に入ってきてしまって、
マジで
多分あの早瀬さんと一緒なんですよ。去年の早瀬さんがすごいもう社長と寝食を共にしたいみたいな感じだったんですけど、寝食は共にしたくないんですけど、すごいなんか暇さえあれば社長に電話したいな、社長にこれ聞いてほしいなって思っちゃう。
あ、それありますあります。
ありますよね。
今もありますし、
マジで。
ありますあります。
え、バネッサさんも思います？
いや、それは、
まあ、それは喋らへんわ。
プロだからね。あのレックになったら全く喋らへん。
プロだ
から、ね。そらそうや。プロやからね。プロはそういうもん
だから。事務所通してないから。
うん。
そ
うそうそう。
ねえ、
ねえ、言うとりますけどね。
言うとりますけどでもね。
ああ、いや、でもすごいね、事務所にそうやって、じゃ社長がもう好きで。
そう、最近は好きです。
最近は。
波がある。いや、多分、でも最近気づいたんですけど、多分ご飯をご馳走してくれる人を好きになりやすいん
ですよ。え、それでもいろんな人おるでしょ。
いや、そうですよね。
でも最近社長が何かのタイミングで必ず大体飯行くぞ。うん、飯行くぞって言ってくださるようになって、あら、なんか一緒にご飯食べてると好きになっちゃうみたいな。
なんかだって付きっきりで稽古とかもしてますもん。
社長
はよく
やってる
やってます、
うん、これはすごいですよ、なんかね。そこは喋んのか
好きだそこはいい、ね、
そうそうそう、黙っとれよ
絶対好きやわ。俺あの人のことめっちゃ好きだ
ね、
面白い、
面白いですね。
ずっと喋っとける。
ワンダーズ組んだやのに。
ワンダーズ組んだらやの。再結成しようか
な。新生ワンダーズか。
新生ワンダーズめちゃくちゃ面白い
そうか、コンビ別れした者同士。
もうええねん、そこは引っ張らんで、ほんで。
こいつコンビ別れしたんですよ。
ね。
はははやないねん。違う、違う。
面白い。
ちょっと長めに撮りますよ、これね。あー、まあでもすごいな。だって女優で怪談師で、まあ言ってみたらタートルカンパニーって、うん、そういう怪談師がいっぱいいますみたいな、俺よく宣伝するんですけど、
う
ん、やっぱ結局ど真ん中行ってんのこのしずきかなでぐらい、あとみゆきさんかな
の
二挙党ぐらいなんで、
うん、怪談師はな、
うんうん、だからそれがまあ頑張ってらっしゃるのを見ると嬉しいですね、
う
ん、僕は。
そうやね、やっぱり階段って需要が常にあるから、階段語る人ってのはやっぱりね常に追ってくれるのは困るし、うん、でやっぱりね、あのやっぱうまいよ、
うん、
実力はあると思う。で階段紙芝居はね、やっぱ新境地やから商品として十分通用するから、でやっぱり、ね、どっか硬いとこ出してもね、なんとか式典とかね、うんうん、出してもいけるやつだと思うよ、エンターテインメント以外でもね。だそういった部分ではね、俺もうちょっと文学的な方向にどんどん進んでいってもらいたい。あ、まあ、みゆきしぐれちゃんはもっと僕エンターテインメントで怪談オタクを狙ってもらいたい、
うん、
しずきはもっと 文芸怪談とかね、そっち系によってもらったらちょうど2人のキャラが生きるんちゃうかなという気がするけどね、
うん
うん、
いや、ええじゃないですか、かのでちゃん社長から、
うん、
一番目かけてもらってるじゃないの、
ね、いやーどうでしょうわかんないです。なんか、いやでも可愛がってくださってるのはすごく
可愛がってる方やね、
感じます。
うん、怒る時もあるけど、
こんなんかん、怒られる時もあります。
なんで怒られるの？
ダメ出しが多いな。
あれは良くなかったなって後で言われる。
ああ、あの喋りはちょっとみたいな。
そう
です。まあ階段の演出の部分でね。
あ、
それはまあまああり
ますね。あ、いや、せっかくなんでどうしよう、短めの階段とか今できます？なんかさらっと。さらっと。いや別にそんな気負うことないですよ。全然これ大丈夫なんで。なんか。
ヘッドホンあるんじゃん。
あからさまに今困った顔してる。
今ヘッドホンしてるからヘッドホンやったな。
いや、私、袴着てないとなかなかビって気合が入んなくて。
女優
だらだら喋っちゃうんですよ、
ね。女優、ね、
すいません。
素晴らしい。
偉そうなこと言ってすいません。
いやいや、やめとこうか。
すごいね、林くんね。
いやいや、いいじゃない、すごいな
と
思って。
でもね、袴着たら変わるんですよ。
いや、ほんと、僕一番うまいと思ってますもん。うん、このココイラだと。
いやいや。ココイラ。
いろいろ見たんですけど、うん、勉強しようと思って、うん。一番うまいと思いますよ。
うん、やっぱこう、しっかりその感情を入れて、
して、なんか女優が乗ってるなと思います、その。
乗ってる。
ずっとやってきた
役者やつが。いやもんね。
そうそうそう。培ってきたものが、なんか階段に乗ってるなと思う。なんか他の人の階段とちょっと違いますよね。
うん、違う。
違いますよね。うん、なんか乗ってるなと思います。
空間作るのうまいな。
はい。
空
気しないなと思います。
え、しずきかなでは霊感はあるの？
ないです。
ないの、うん、あ、ないんや、
うん。
全然そういうのは分からへんけれども。
見えたりする？
例
え
ば、最近、
このスタジオで。最
近、本当に階段の活動を始めた頃は全くなかったんですけど。
うん。
最近神社行かないと具合悪いとか、あのファンの方からあの定休でついてるよみたいなことを言われるとやっぱり具合悪い時とか。
例えば早瀬の姿を見て、
はい、
背後にお母さんみたい
な
ついてると
か。あ、言いますね。それは見えますね。
見える？
うん、
本当に？私が？なんじゃこ
いつ。
マジで。
バネッサ喋るな。
着払いで大谷送れよ。誰か。
中澤さんも見学してるけど寝てるし、ほんまですよ。
めちゃく
ちゃやないやん。売れっ子だからね。
テンションの高低差がめちゃくちゃやね、この現場
な。売れっ子だから疲れがね、やっぱきて売れっ子だ
から、ね。
中澤、出るな。
あったかいからね。
あったかい
から、
ね。この空気感が誰に伝わるというんでしょうね、本当に。一体ね。
できれば動画でお送りしたかったですよ、ね。
絶対分からへん、ね。見てても多分分から
へん。分から
ん
な。
まあでもね、そういいんじゃないですか、階段で。まあでも、うん、いや、神社に通っていいことですからね。で、それやっぱパワーを受けるわけ、
はい、ありますね。うん、なんかすごい、神社行ったら手を合わせて多分10分ぐらい動いてないんですよ。
へぇ、
まあ、すごい迷惑だなと思うんですけど、他の参拝者さん。
いやいやいやいや、まあまあまあね。
そんなに拝むんか。
拝みますね。今、すごい、いつも行ってる神社が、工事中で入れないんですよ、
はい、
でもなんか足だけこのタイルっていうかなんか石あの何ですかその敷地内に足をのつま先にキュッて入れてやるとやっぱりなんかあいなくなったかなみたいなことは思います。
へ
え、
そうか、
はい、
はい、でも
あんまり神社夜行ったらあかんね。夜行ったら魔物が入ってる場合があるから
ね、は
い、まあ日中の出てる間しか行ってんかったら、
うん、でもすごい僕も 2,300 回通ってるんですけど、
行き過ぎ
や。早瀬さん大好きですよね。
僕もすごい行ってます。あの毎日通ってますね僕。
え、どこ？近所の神社。
あ、近所の、はい、家から出るときは絶対行きます、ね、
行きつけの神社。
行きつけがあって、そこのもう、うん、なんていうんですかね、あの旗、うん、とかも名前入れたりするぐらい好きで、
あ、出資お金を
出す。そうです、出資して、お布施して旗も僕作ってもらって、そこにずっと
熱狂的な氏子やな。
熱狂的な、
はい、はしてますね。
は
あ、なんちゅう顔してんすかね。
何が何が。いや、神社興味あるなぁと思って。
全然違うでしょ。なんや、こいつらの顔が。マジか、こいつら。1000円払うんやったら別に貸しとか買ったらええのに、みたいな顔して。
全部わかってるな。
ねえ。
やっくんは全部わかってる。
ね、
すごいね。
一個のね、ことわかりますよ、
うん、
そらね。
すごいね。は
い
はい、まあまあまあ、そんな感じでね、はい、かなでちゃんもなんか告知とかあったら聞きましょうかね。
は
い、
あります、
うん。はい、お願いします。
5月20日土曜日、東中野の小さなジャズバーにて、初夏の朗読会を行います。
うん、
1時会場で1時15分開演でして、うん、これが私、しずきかなで主催の朗読会になります。うん、一緒にやってみたいなっていう子を呼んで、まあ、ちょっと渋いこわもてのマスターがいる小さなジャズバーで朗読を肉声で聞いていただくという会です、はい、うん、チケット代がありません。2ドリンク1000円はあのマスターにお支払いいただいて、まあ、ドリンクお酒など飲みながらお気持ちの投げ銭をいただいている会になります、うん、同じ会が6月10日の夜、あ、6月10日の昼1時からも予定しておりまして、夜ですね、ちょっとごちゃごちゃになっちゃった。6月10日の昼にもこの朗読会があり、うん、夜に、新宿のゴールデン街劇場にて、ニャンニャプロジェクト、今お話しした紙芝居、怪談紙芝居の初正式なお披露目会ということで、 イベントを行います。こちらチケット代2800円予定しております、はい、ご予約は出演者のツイッターをぜひ検索してください。
はい、
はい、私のツイッターは朗読ラジオ、うん、アットマーク朗読ラジオで出ますのでよろしくお願いします、
うん、はい、はい、ということでね、
このいよいよねニャニャプロジェクト、
はい、
で、まあ、ゴールデン街劇場、
はい、ゴールデン街劇場です、
うん、これはね、あのうちの事務所の常設劇場になりますので、
はい、
まあ、うちの事務所が必ずあの週末やってる感じになります。でこのニャニャプロジェクトの前、はい、俺が男塾の第3期をスタートして昼間山口敏太郎のオカルト講座を聞いて、
はい、
でまあ、ちょっと早めのご飯を食べていただいてニャンニャプロジェクトの怪談紙芝居を聞くとちょうどいいかな、
はい、一日楽しんでいただけます。
もうトシボーイズさんもそろそろ出撃してもらいますんで、
はい、
ぜひ
ありがとうございます。
あのファンミーティングを復活させて
ください、はい、了解です。ちょっと
ぜひ呼んでお笑いのイベントをね、
はい、あ、そうですよ ね
やっていただければ、うん、ワンダーズさんと、
ね
ね、
新生ワンダーズと
わ
え新生ワンダーズですよね。
俺が黙ってやってる際に拾って声にせんでええねん。
別にだから寝音の漫才、
ね、ややこしなるわ。
寝音漫才、
ね、この環境誰がわかんねんだから
席マジで入れようって言ってましたもんさっき。
いやいや結婚したいけどなんでやねん。いいんですよ。まあまあね、まあ、ゴールデン街劇場で、劇場がタートルカンパニーができると、
はい、ああそうやね、
常設で、
いよいよ常設でということやな、
利用できるということでね、はい、またそこで、いろいろイベントができたらなと、思っております。そうや、ね、うん、はい、ということですね、じゃあお便りアドレスいきますね、
うん、
nippondaisuki2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。公式ツイッターは @ピンタローアンダーバー日本、採用された方にはステッカー差し上げますということでね。さあ、まあまあこんな感じでやっていきましょうか。
はい、
はい、
ね、はい、じゃあまあこれからもよろしくお願いしますということで、また次回です。さよなら、
さよなら、
さよなら。
The G-Street Band 今夜もまた街が呼んだ